イザヤ書が開かれていると思います。どうぞ第6章に目を留めてください。だいたい今まで1章について1回ずつで参りましたけれども、6章はやっぱりもう少しとどまろうという気持ちになりまして、今日で2回目であります。先週はその全般のところを共に読ませていただきました。どうぞ目を留めながらどんなことが書いてあるかを思い出していただきたいと思います。で、ここはイザヤが新しく神によって扱われ、神の器として整えられた場所でありますが、全般において彼は神の麗しい姿を見ることであります。地上の王様が取り去られてしまった中にあって、変わらない御座に座しておられるところの力強い清いお方を見ました。そしてその清いお方の前に、なんと自分は汚れたものであろうかということを発見して、愕然とさせられました。そしてその汚れを清めてくださるという神の力強い清めの技を経験をいたしました。格別に第7節にこのつながりがありますので、目を留めていただき、ご一緒に読んでいただきましょうか。第7節、はい、彼は「あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた」。はい、ここでもって、イザヤは「あなたの罪はあがなわれた」、不義は取り去られたんだということをはっきりと主によって宣言をせられました。先週のメッセージの締めくくりの時に申し上げました。私たちはしばしば、クリスチャンは謙遜でありますので、私は清められたということを言うことを躊躇してしまう方があるけれども、聖書にこう書いてあります。神が清めたものを清くないと言ってはいけない。素晴らしい言葉ですね。神が清めたとおっしゃってるのに、私の方で汚い汚いって言ってるのは、神様の御業に対する、あるいはむしろ傲慢な言い方ではないでしょうか。神様はイザヤに触れて、私、あなたは清められたものだと宣言をしてくださった。私たちの側では、そうですか、ありがとうございます、感謝しますと言って受け取る、それしかございません。じゃあそれから後からいろいろ問題できたらどうするのか、その時はその時で神様にもう一度主の血潮を仰いで清めていただくのであります。そのことをヨハネ第一の手紙の2章の1節で記しております。さあ今日はその続きであります。神はそのイザヤに波長が合うようになってから御声をかけなさったのであります。第8節をお読みしましょう。ご一緒にお読みしましょうか。はい、私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主のここに私がおります。私を使わしてください。先ほど第2の賛美に、私がおります、主の名があるならと、ちょっと難しいんですけれども無理やり、プログラムの中に入れて歌わせていただきました。ちょうどここから取られているところの歌でございます。この有名な場所なんですけれども、イザヤはですね、この時に初めて、私は誰を使わそうか、誰が私のために行くだろうという声を初めて聞いたんでしょうか。ということはその前には声はなかったんでしょうか。私の言ってる質問がわかりますか。それまではずっと語られていたのにイザヤが聞けなかったのか、それともその時初めて神様は語ってくださったのか、まあどっちでもいいんですけどね。 しかし私はどうも後の方じゃないかなという感じを持ちます。神様はいつでも語りたもうお方なんです。聖書を見てみますときに、神はいくつにも分けてたくさんの方法を持って多くの人々を通して語っておられる方だ。皆さんこのこと信じますか？神は語るお方。そう、私は神の声聞いたことがないとおっしゃる方あるかもしれません。神様は語っておられるんです。どうして言えますか？聖書の言葉がそうですね。聖書の言葉は神の言葉として私たちに与えられています。それから主イエス・キリストは神の言葉としておいでくださいました。語ってくださったんです。それから自然界は語っていないでしょうか？自然界も語っています。皆さん無意味に小鳥がピーチクパーチクと言っていますけれども、ね、餌が欲しいからピーチクパーチクだけではないんですね。全てのことを通して、自然界を通しても神様の素晴らしさが語られています。人の声を通しても語っておられます。メッセージというのは神の声を聞く場所です。お友達を通しても主は語っておられます。いいお友達ばっかりじゃありません。時には意地悪なお友達を通して神は語りなさることがあるかもしれません。こうぐさっとですね、人の心をえぐられるような皮肉であるとか、あるいは批判であるとか抽象であるとか、そういうことを聞くと、それはサタンの声だと決めつける必要はありません。神様は時にはそういう意地悪な人を通しても私たちに語ってくださることがあるんです。そう聞くと主は語っておられるということがわかりますね。問題は私たちがその神の声を聞く心の備え、準備ができているかどうかということであります。この部屋の中にも何万という電波が、周波数の電波がもう満ち満ちておりますけれども、私たちはそれを肉の耳を持って聞くことはできません。しかし私たちがもしそこにラジオを持ってき、そしてちゃんとその流れてくる電波に対して周波数を合わせますならば、素晴らしい音楽あるいはメッセージというものが聞こえてまいります。イザヤはこの時神の御声に周波数があったんだと思います。私たちも神の声に周波数を合わせたいと思います。周波数を合わせる前にもっとしなければいけないことがあります。それは時間を設けるということです。忙しくても汗から晩までコマネズミのように働いて、誰の声も聞かないでシャニムに働いておりましたならば、神様語っていても全然聞こえないけれども、静まって時をとって、神様あなたの御心は何ですかということに対して心を開き、心を傾けるということは大事なことです。さあ、イザヤはその時に神の声を聞きました。その声は何でしょうか？神との協力者を求めているという声だったんです。何という声でしょうか？誰を使わそう、誰を使わそう、誰が我々のために行くだろう、私のために行ってくれる人はいないだろうか。これは創世記の記事もそうなんですけれども、この我々というところをちょっと皆さん不思議と思いません？少し寒いですね。大丈夫ですか？私のところに寒い風がふぶっとくるんですけど皆さん我慢して眠らないで済みますから、全て主の恵みととってお話したいと思いますけど、神様は単数なのにどうして我々なんでしょう？もし私が一人で我々って言ったらちょっとおかしいと思いますね。最も 私たちが大学の頃は全学連というのが盛んでありまして、我々はってやってましたからね。一人で立っても我々はなんてやってましたけど、これは神様はそういう全学連ではありませんで、三位一体の方として我々とおっしゃっておられるんですよ。ですからこの私たちの味方になって、私たちの立場になって、神の働きを続け何かしてくれる人はいないだろうかと探しておられるわけです。神様は全能の方ですから、誰の助けを借りなくてもご自分で力を全うして働きを進めることはできますけれども、神様はそうなさらない。小さなパートであるけれども、私たちにそのパートを委ねなさるところの方です。よく何でもかんでも自分でやってしまう人ってありますね。お母さんでもね、子供が早く洋服支度しなさいなんて言いながら全部自分で支度して着せてしまって、早く学校行く支度するんですよなんて言いながら全部カバンの中に詰めて、さあ行きなさいって言って、まあ行くだけでは我慢できないから学校までついて行ったりして、何でもかんでもしてあげてしまう人。会社でもそういう人いませんか、ね、上司なんですけども何もかもしてしまって、もう部下っていうのは何かこう何していたのかわからない。でもそれでは部下は育ちませんよね。自分はできるんだけども、できるんだけども、まああたかもできないようなふりをして、助けて、このところやって、このところやってっていうふうにして、うまく仕事を当てはめていくと、だんだんだんだん育っていくものじゃないでしょうか。私たちの人間の世界でもそうですから、神様は何でもできなさるお方ですけれども、我々のために言ってくれる人はいないかと言って協力者を求めておられる。反対の側から言うならば、これは光栄なことです。神様のお手伝いができる。パウロは何と言ってるでしょうか。神はこの和解の福音を私たちに与えてくださったんだ、私たちは神に選ばれた大使なんだ。皆さん、私たちは大使なんですね。本当にもう大使っていうのはもう素晴らしい。大使これでまた下手なダジャレを言うと叱られますけども、いや本当に大したものでございます。もうこれは私たちがケニアを売りました時ね、ある会合の時に佐藤銀子さんという、大使がおりました。ケニア大使がおりました、その方をナクルにお招きしました。もうその方はこの、ナイロビからナクルにいらっしゃる田舎道をですね、日本の旗をつけて素晴らしい車に乗ってビューッといらっしゃいました。そして集会の時にはもうみんなが、佐藤閣下、はエクセレンシーミセス佐藤ってこう、ね、呼ぶんですよね、私閣下なんて聞いたことはないんですけど、やっぱりまだ生きてるんですね、その言葉が。へえと思いまして、私も公式ですから佐藤閣下と、もうこの時ぐらいしか言えないだろうと思ったんですけど、しっかりと言わせていただきました。私たちは神の大使なんだ。いいですね。話をこうやってそらしていくとだんだんと脱線するんですが、お許しください。ある方は、私たちはみんな大使なんだから、大使というのはみんなメルセデスベンツに乗るんだから、牧師も大使なんだからメルセデスに乗るべきだって説教した人がいるんですが、誰も私にメルセデスを買ってくださいません。まあ別に私はどうでもいいんですけどね、そこはちょっと言い過ぎだろうなと私は今でもその説教にはうなずけませんが。3番目、神様はその協力者をですね、行け、行くんだぞ、行かないとダメだぞという強圧的な方法で求めていらっしゃるんではなくして、誰かいないかと誘っておられるお方です。いいですね。もし私たちがお前行くんだぞって言われたらどんな気持ちでしょうか。この中でもう赤髪で 戦地に行かれた方はもうほとんどいらっしゃらないと思います。まあ、何人か数えるぐらいいらっしゃると思います。赤髪がもう分からない人がいるかもしれない。よろしいですね。ともかく戦争に行きなさいという命令です。それでその髪が切ったならばもう逃れることはできない。何をしようと何をしていようともうそれを捨てて行かなくちゃいけない。まあ泣く泣く行った人もいるし、まあ惜しく行った人もいるし、いろいろいると思いますけれども、神様は赤髪を出して行くんだぞと言って召しておられるお方ではないんですね。私は誰を使わそうかな、誰が私たちのために行ってくれるだろうかなと言って私たちにいわゆるボールを投げていらっしゃるんですよね。ということはつまりボールを返す責任は私たちにあるんです。はいと言って従うこともできるし、やだと言って拒絶することもできる。しばらく考えましょうと言って考える自由も与えてくださる、そういうお方です。さあその時に主は、このなんとイザヤはなんと答えたでしょうか。はい、イザヤの答え、ここに私がおります、私を使わせてください。なんと単純な素晴らしい答えだろうなと思います。そう思いません？私はここにおります。私はこれはしもべとしての態度だと思います。 I'm here。 しもべっていうのはいつでもご主人が必要としておられる場所にいる、そして私はあなたのために存在してますよ、あなたの御用が何であっても私は従いますよという、いわゆるこの中腰でいるんですね。わかりますか、中腰って。こうぼーっと立ってるんじゃないんですね。いつでも動けるという姿勢です。野球で外野をやった人いますかね。外野をやってる人は中腰ですね。こうやって球がどこに飛んできても、あっちに飛んできたらパッ、こっちに飛んできたらパッ、まあ内野手もそうですけども、もしバッターがこう打ってる時にですね、こうやってボーッと立ってる人見たことがないでしょ。皆さんこうやって構えてるわけですよ。こっちに来ればパッ、あっちに来ればパッ、これがこの私がここにおりますという態度なんです。 I'm available。 私はあなたのために用いられる構えができております。主よ、私はあなたのしもべです。どうぞあなたのお役に立つものとさせてくださいという気持ちをイザヤは表しました。そしてさらにもう一つ、私を使わせてください、どうぞ私をお使いください、どこでも結構です、あなたの願っておられる仕事をいたします。あなたのお仕事をするにはふさわしくないものであるかもしれませんけれども、あなたが一緒にいてくださるならばどうぞどこでも結構です、強めてくださるならば大丈夫ですという気持ちが、私を使わせてくださいという中に込められているように思います。私たちもちょうどそうです。主は私たちを特別な一人一人を製品としてお作りになったわけです。誰一人同じ規格で同じ目的で部品のように機械のようにお作りなさったのではなくて、特別規格でお作りになったのであります。私の目にはあなたは高価で尊い、一人一人が価値のあるものとして神様をお作りになった。それですからその目的にかなった仕事をしてほしい、主は期待しておられるわけです。私たちはどうぞその目的のためにお持ちくださいと主の前に自らを差し出すものでありたいと思います。どうぞ使ってくださいというのと、出しゃばりという言葉がありますね。出しゃばりとはちょっと違う。出しゃばりというのは自分が期待されていない場所にどうぞという、 いつでも現れる人、これ出しゃばりというんですね。神様はそこまで期待しておられない。この典型は誰でしょう。ペテロですね。ペテロはイエス様が質問しますと、あなたに質問してないのに、はいはい、そして間違った答えです。あなた指してないのにここに行く人いませんか、はい私行きます、あなた期待してないのにって言うんですけども、まあペテロは言うこと聞かないでわーって言って失敗してくるんです。それとは違うんですね。これはあなたが期待しておられるところ、あなたが期待しておられる内容、あなたが期待しておられる場所、それに当てはまっていきますってことです。私がやりたいことを神様の名前を使ってするのではありません。イザヤはこの態度を主の前に表しました。私たちも本当にそれがどんなに小さなお仕事であったとしても、あるいは大きなお仕事であったとしても、神様がここであなたが必要なんだよ、はいわかりました、私は本当に足らないものですけども、あなたの道からによってさせていただきますと進ませていただきたいと思います。さあそこまでは良かったんですけども、次は大変です。9節読んでいただきましょうか。はい、9節と10節、ご一緒にお読みください。3、はい。すると仰せられた、だが悟るな、見続けよ、だが知るな、この民の心を声にぶらせその耳をと自分の目で見ず、自分の耳で聞かず、自分の心で悟らず、立ち返って癒されることがないよ。ここを見ると神様って意地悪なお方じゃないかなと思うんですね。私はこのイザヤの証明の物語を聞くと非常に感動します。イザヤがその罪を清められ、心清められて、本当に神様のものとせられて、そして神様誰か行く者はいないか、はい、そこで終わればね、この話は素晴らしいめでたしめでたしなんですけれども、神様はそこにちょっと付け加えた。お前の仕事は大変だよ、あなたは行って伝道するかもしれない、誰も聞かないよ、心は固くなになるよ、みんな反抗するよ、それでもいいのかねという感じです。せっかくはいと言ったのに、これは一体何を表しているんでしょうか。これはイザヤがこれから伝道しようとして、福音を伝えようとしているその福音伝道の困難さを語っているわけです。人々の心がいかに固くなで、自己中心で、罪を愛してそこから離れようとしない人々に対して、あなたはこれから予言を語らなければいけないか。神様はわざわざその人たちの心をぎゅーっと固くして、イザヤが語ろうとしていることを反発させるようにするというのではありません。彼はもともと固くななんです。ですからイザヤが語ってもそう簡単に人々は、もう大リバイバルが起きて、あなたが伝道者になると、もう国中が救われて、素晴らしい世界がブワーンとひっくり返るような時が来るよ、とおっしゃらなかったんです。そうだったらよかったと思うんですけどね。あなたは21世紀のビリグラムにします。ただもう嬉しくて行くかもしれませんけど、そう簡単じゃないよ。そんなに人々の心ってのは簡単に動くもんじゃない。なぜ？彼は自己中心だからね。自分の好きなことをやりたいからね。罪ってのは面白いからね。だからあなたが語っても人々の心はむしろもっと固くないになるかもしれないよ。それでもいいんですか？というのがこのイザヤの次のメッセージだったわけです。さあイザヤは困惑しましたね。ちょっとそこにそのイザヤの困惑に行く前に、 新約聖書でここが何回か引用されておりますので、開かなくても結構ですが、ちょっとプロジェクターで見てください。この言葉はおそらく6回ぐらい引用されてるんです。それほどこの人々の心の堅くなさということは印象的なんですね。マタイ13は、マルコ4、ルカ8も同じですが、種まきの例えの中で人々が主イエス様のメッセージを簡単には受け入れないということの、根拠としてこの言葉が引用されております。ヨハネ12、ユダヤ人が主イエス様のメッセージを拒絶をいたしました。その時にも引用されています。使徒の28、パウロがローマで伝道した時に反発をしたユダヤ人を嘆いている時にこの言葉を引用しました。今も昔も人々の心の固くなさというものは変わりがないということを知らされます。さあ、イザヤはそれを聞いて動揺しました。そうだろうと思います。もし今の少し現代的な言い方にしますならばね、私は、はい、喜んで献身します、来月から進学校に入りたいと思います、そんなこと言ってごらんなさい、教会の人たちがみんなが、はあ、よかったね、お祈りしてましたよ、素晴らしい道です、みんなが励まして応援してくれるでしょう。ところがその中に一人か二人へその曲がった人がいて、あなたそんなこと言ったって無理だよ、献身なんて簡単にするもんじゃないよ、どうやって生活を助けていくのか保証はないよ、うんと難しいよって水かけられた時に皆さんどうしますか。イザヤも少し水かけられまして、主よ、いつまでですか、少し寂しくなりました。そんな風になるんですか、私が説教すればするほど人々は心を固くなりするんですか、そんなはずじゃない、主よ、いつまでですか。さあ、主の答えは大変興味深いものです。その続きは何でしょうか。11節の後半、町々は荒れ果てて住むものがなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移し国の中に捨てられたところが増えるまで。これ何のことでしょう。捕囚あるいはイスラエルの国が壊滅的な打撃を受けるということを表していますね。荒れ果てて住むものがなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、神の刑罰というものがイスラエルに加えられ、徹底的な破壊がなされるその時まで。これは歴史で起きましたか。起きました。イザヤが生きている時代にも起きました。それはアッスリアという大きな国が押し寄せてきて、もうイスラエルの国を滅ぼし、そして南のユダもエルサレムを除いてほとんどが滅ぼされてしまった。滅ぼされてしまっただけではなくて、人々がみんな外国に連れて行かれてしまったという大きな捕囚の出来事が起きました。ところがそこで終わっていないことが幸いです。13節を今度は皆さんでご一緒にお読みくださいませんか。3、はい。神様はそうした形においては、このイスラエルの人たちの癒しがたい自己中心と堅くなと、また不貧困のゆえに滅ぼしなさるけれども、その裁きによって徹底的に誰もゼロになってしまうんではなくて、幾ばくかの残されるものを神様は選びなさる。そしてその選ばれた民から 新しい歴史を始めなさい。これがこの切り株、切り株と語れると、わかりますね。木を切り倒してしまう、死んでしまうようですけれども、そうではない。そこから新しい芽が出てくる。これがイザヤに与えられたところの希望であり、またこれは神のに、人類の歴史を扱いなさるところの方法の一つです。神様はこの残された少数のもの、そのものを真実なものを通して新しい歴史を始めなさい。神の言葉は決して虚しく地に落ちることはない。イザヤはおそらく語って語って語って、人々がみんな反発してしまって、私がこの伝道したことは一体何だろうかと疑ってしまうような、そういう生涯だったかもしれない。けれども彼の生涯が終わった時に、そのメッセージというものが残っていて、そしてそれが誰かの魂に種となって残っていて、その種が芽を吹いてくる。ですからイザヤはあの後において、神の言葉は虚しくは地に帰ってこないと語りました。このことは実現いたします。私たちも神の言葉を語り続けているときに、いかがでしょうか。お友達の方々、あるいは親族の方々、ああまた始まった、お前みたいなところに誰も聞かないよ、みんな断られてしまうかもしれません。私はもうあなたの説教なんか聞きたくないってピシャンと心の戸を閉められてしまうかもしれません。けれども、私たちが真実に語り続け、祈り続けいくときに、その芽というものが必ず実を結ぶときが来る。このことを私たちは確信をしたいと思います。先週、私は母教会 の先輩であります石井一五郎先生という方とお話をしておりました。84歳です。まだお元気のように見えます。もう50年余りにわたって、真実に福牧師として、船橋教会で伝道しておられる方です。私たちが大学生の頃だったと思うんですけれども、先生が千葉の教会を委ねられていらっしゃって、よし、私はもう進学校、彼は出たばかり、聴講生だった、出たばかり、ここでもって29日間連続伝道会をしよう。まあ先生も若かった、周りの人も若かった。29日間ぶっ続け、一日の休みもなし、伝道会をぜーっとされたんですね。昔はそういう勢いのいい方がいらっしゃったんですね。私は大学生でありましたので、毎日というわけにはいかないけれども、時々お助けに来ました。まあ29日間やって29人救われたら素晴らしいですけど、ほとんど来ませんでした。でも彼は休みなく29日伝道会をやってですね、チラシを配り、路傍伝道し、そして集会を開きました。その最後、あるいは最後から何番目かの時に、自衛隊の制服を着た一人の青年がやってきました。その人が救われました。そしてその救われた場だけではなくて、牧師になってしまったんです。今小松にいらっしゃる先生です。その話をしてください。ああそうだな、そんなこともあったね、本当に主の恵みを感謝したことです。確かに私たちが福音をお伝えしようと思っても、人々は聞く耳を持たないかもしれません。容易でないかもしれません。けれどもパウロは何と言ってますか。福音を述べ伝えなさい。時が良くても時が悪くても、どうか私たちは周りの方々に天主の恵みを分かち与え続けたいと思います。信仰を持って、祈りを持ってさせていただきたいと思います。そして周りの方だけではなくて、もっと遠くに、海外でも、あるいは他の場所にでも、私はフルタイムにこの福音を述べ伝えるために 私の生涯を用いてくださいという方いらっしゃるでしょうか。イザヤのように、主よ、私はここにおります、私をお使わしくださいと真実に主の前に申しているものでありたいと思います。お祈りをいたします。神様、あなたは今の時代にも語っておられます。イザヤは誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうという声をはっきりと聞きました。私たちはいかに忙しく、あるいは自分のことだけに集中しすぎまして、あなたの御声を聞くことに疎いものでありましょうか。どうぞ静まる時を与えてください。あなたの御声を、耳を傾ける時を与えてください。そして自分の計画をあなたにお願いして、どうぞ祝してくださいと押し付けるのではなくして、あなたが私に何を期待しておられるのかということに真実に耳を傾ける魂であらせてください。そしてそのことを確信したときに、主よ、どうぞ私をそのことのためにお持ちくださいと申し出る私たち一人一人であらせてください。形はそれぞれ違うことでしょう。ある方は家庭にとどまってその場所で福音を伝えることでありましょうし、職場において福音を伝えることでありましょうし、ある方にとってはその仕事を捨ててあなたの御用のために献身奉仕をすることであるかもしれません。形はあなたが決めなさることであります。しかしどうぞ私たちの側においては、あなたにどんな形であったとしても、たとえそれが多くの方々の反発を受けたり苦しい道であったり、あるいは収入がたくさんでない場合であったりすることあるかもしれませんけれども、全部をおいだにしてあなたに従うものであらせてください。今日私たちがあなたの前に、主よ、私はここにおります、私をお使わしくださいとあなたの前に申し出る朝であらせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。